私たちの罪のために贖いのわだをなし、復活されたイエス・キリストのこの聖術を共に礼拝できる恵みを感謝いたします。御神様、今日もご自身が、御霊ご自身がこの真ん中に臨在しがさり、私たちの礼拝を導いてがさり、神様、あなたの皆を賛美を通し、御言葉をもって私たちが神様の前に抜かずくことができる幸いを感謝します。主よ、聖霊が豊かにこの中に臨在あふれてくださって、神様、人々の中にどうぞ今日も親しく望み語り、また私たちを新たにしてここから帰ることができるように導いてください。今、沖縄中のすべての教会のうちに、日本中の乾燥に至る、隅々に至る、村々の教会に至るまで、神様、どうぞあなたの豊かな御手がすがれますように祈ります。日本のどうぞリバイバルのために、神様、どうぞあなたがこの国に御手を述べてくださるように、またアジア諸国のうちに臨んでください。困難の地にあって礼拝することが反対されているような中においても、信仰を守り続けているどうぞ信徒たちを覚えてください。この歴史の主でありたもイエス・キリストを今日も崇めることができることを感謝し、皆によって祈ります。アメン。はい、どうぞお座りください、はい、それでは、今日は第二テモテの中から学びます。ちょっと11月までにこれを終わりたいと思いますので、細かくはまたいつかの時に学びたいと思ってますが、今日はテモテ第二の手紙2章1節から、5節まで、そこをじゃあ統一教会読んでいただきますか。第二テモテ
最初、あなたの
その
ロイスと、あなたの
人間
の
う
ちに
残
った
の
ですが、それがあなたの
うち
にも
残
っていることを私は確信しています。
はい、ありがとうございました。この手元の第二の手紙をですね、これから11月まで、そうたくさんはないんですが、主要のところを一緒に学んでいきたいと思っています。この手もての第二の手紙はですね、第一の手紙が書かれてあと、数年後に、再びローマの獄中生活をするようになったパウロから、送られた手紙であると。だから数年後に送られた手紙であると。この第一手もとよりもその状況はですね、非常に迫害が厳しくなっている、そういう時にですね、パウロは殉教を覚悟した中でこれが書かれているということです。エピソの教会を最初に申し上げたこの手もてはエピソの教会を牧会していたその手もてを励まそうとして記されたのがこの手紙でありますが、パウロというこの映画はですね、この手もての第二の手紙を中心に作られているとこう言われています。このパウロとテモテの関係を知る中においてですね、非常によくここは記されているところでありますので、私たちがここを読んでいくときですね、パウロの人生の終わりというものをですね、ここから、さらに見ていくことができると思います。でこの中にですね、どうぞいくつか同じ言葉が繰り返されておりますが、その聖書の中で同じ言葉が繰り返されているときは大変大事なことを語っているということをですね、そこを覚えながら見ていきたいと思うんですけれども、この中にですね、3節、第2テモテ1章3節、 私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こして、とこう思い起こしてという言葉が出てまいります。それから5節、私はあなたのうちにある偽りのない信仰を思い起こしていますという言葉が出てますね。この短い言葉の中に思い起こすという言葉が2度出てくることは、これは、パウロが愛する弟子テモテをどのように思い出したかということをですね、知ることができるところだと思います。まあ、聖書の中でこのカルバンというですね、宗教改革をしたルターと一緒に、しかもこの翻訳に力を入れたこのカルバンがですね、最も好んで、好んだ手紙は、これは第二テモテであると言われています。聖書のうちで他のどの書よりも第二テモテは有益であるとカルビンがそのことを語っているわけです。だからどの書よりも最も有益な書としての第二テモテ。そういう意味で私たちはここをですね、見ていくときに、これがカルバンが最も大事な書であるというところあたりをですね、注目してここを学んでいきたいと思うんですが、パウロはこの愛するテモテの中に何を思い出したのかということです。一章の三節は、私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしてとこう書いて、思い起こしていたと。まず何をパウロは思い起こしたのか、ちょっとだけ少しはマイク上げてくれる？ユキ。少しだけ、ちょっとだけ上げてくれる？はい。この一章の四節の中にですね、彼が、パウロはテモテのことを思い起こしたその第一番目はですね、私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと絶望しています。パウロが獄中の中、あるいはこの迫害の中で、彼は何を思い出したかというと、私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと絶望しています。あなたの涙を覚えている。あなたの涙を思い出していると、こう言ってもいいかと思います。パウロとこのテモテは、主の証人として共に働き、戦友でもあったわけです。苦楽を共にした仲間である。パウロの元を去り、離れていった人々もありました。テモテ第一の手紙の一章の二十節。いや、そこもちょっと読んでくれ、特徴で。それから二章の一節から一章の十五節。テモテの手紙です。一章の二十節。第一テモテ。二十節。はい。ヒメナイとアレキサンデルが出てきました。これが2章の、今度は、ごめんなさい。第2手紙1章の15節。第2手紙1章15節。はい。この第一テモテと第二手紙の中にですね、パウロの元を離れていった人たちがいた。そういう中においてこのテモテは共に、パウロと共に労をしながら、嬉しい時も辛い時もいつもテモテはパウロといた。ですからこのパウロはですね、テモテの涙を見たと。涙の中にパウロとテモテの深い絆がそこに見えてくるんです。イエス様がヨハネの福音書の中でですね、ベタニアの村のマルタとマリアとラザロというこの兄弟はですね、大変仲のいい、また信仰深い家族であったようです。イエス様はたびたびそのベタニアの村を通られると、伝道の疲れをこのベタニアの村のマルタ、マリアとラザロの家に行ってそこで休まれた。そういう中においてですね、ラザロが死んだというのです。詳細については、ヨハネの福音書11章の中に読んでください。 今日はその中のですね、ただ一つだけ、イエスは11章の35節、ヨハネ11章、そこもちょっと読んでくれる？新約聖書、ヨハネの第15章、11章の35節。ヨハネ11章35節、そこをどうぞ見てください。はい、そこですね。このイエスは涙を流されたというのはですね、聖書の中で一番短い、句だそうです。日本語はイエスは涙を流されたと3つになっているんですけれども、英語の聖書がジーザス・ウェイプトというふうになっています。イエスは涙を流されたというこの2つの言葉でイエスは涙を流されたという言葉をですね、表現しているんですけれども、それはどんなにかですね、このラザロが死んで、ベタニアの愛するマルタ・マリアの兄弟のラザロが死んだ。それを聞いた。4日間もイエス様はそこに行かなかった。それは行かなかったことが彼らのために良かったというふうに書いてありますが、イエス様はその墓に行ってですね、ラザロの納められた墓に行って涙を流したというふうに書いてあります。このイエスは涙を流されたということの中にですね、どんなにかこのラザロを、このマルタとマリアを愛されたと、涙を流されたという言葉の中に、この濃縮されているわけです。涙は愛の別名とも言われます。愛があるところに涙があるというふうに言われますけれども、いつかのですね、朝日新聞の記事を皆さんに紹介したいと思いますが、ある主婦がですね、次のようなことを、その投稿したんです。正午の娘は夫が大好きだ、だから父親が深酒をするにつれて変わりゆく姿をことのほか悲しむ。ある晩、まともや夫は飲みすぎた。その様子を見てた娘は伝統から出た焼酎の一升瓶を抱きかえると、お母ちゃん、灰を隠してどこかへとうろうろしながら言う。返せという夫。父ちゃんもあかん。これを飲んだらアホになるという娘。よろける夫と踏ん張る娘は奪い合う。娘の顔はぐちゃぐちゃに歪み、涙が夫の手を濡らす。夫に瓶を取られた娘はわっと泣きながら夫にしがみついた。お酒がお父ちゃんを気違いにするんや。はよ体から出なさんとあかん。はよ出てと、多分大阪の人ですよね。はよ出てと酒を叩き出すかのように夫の体をぶつ。夫は娘の体当たりの抗議に酔いも半減してしまって、その場は収まった。私はその時娘に負けたと思った。酒を半減させるために流した同じ涙でも娘と私のものは違っていた。私は憎しみ、悲哀、後悔と自分本位の気持ちが含まれ、娘の方はこれ以上飲んだらお父ちゃんがお父ちゃんで亡くなるという父親のためのものだった。娘の父親への思いは私の夫へのものがはるかに勝っていた。夫と私の間は生活技術だけが向上して心が伴っていなかったのか。ともかく娘の涙は本物だったというふうに、この母親が、妻がですね、そのことを朝日新聞に投稿したという。娘の涙は本物だったと。イエス様の涙は、ヨハネの11章の中に出てくるイエス様の涙は、激しく感動し、心を騒がせた。そしてイエスは涙を流されたと。この、激しく感動し、心を騒がせ、涙を流されたイエス様。それは、どんなにかラザロを愛していたか。ということが、この言葉の中に見えてくるんです。 ある方はですね、涙は神がお分かりになる言葉であるというか、涙というのは神様が分かる言葉である。なぜ涙が出てくるか不思議に思います。神はそばにお立ちくださるという、これはゴードン・ジョンソンの言葉ですが、落ちる涙をご覧になっています。神様はですね、私たちの流す落ちる涙をご覧になっています。神は人と一緒に泣いて手を取ってくださいます。涙は神がお分かりになる言葉です。私たちの涙の中に、その涙はどんな涙であっても、それは神様が分かる涙であると。私の生涯の中にですね、流した涙がいっぱいあるでしょう。その涙は神様が分かる涙である。アンデルセンの言葉にですね、涙は人間の作る一番小さな海であると。涙というのは海なんだと。そういうふうに涙についてそのことを述べています。愛のあるところには涙がある。パウロにとって、彼が獄囚の中から、あるいはやがて死を迎えるであろうその中で、私は夜昼祈りの中で、あなたのことを絶えず思い起こしています。テモテを思うたびに、パウロは涙を流したって言うんです。思い起こされる人っていうのは、それは死んでも生きているという話をですね、いつかテレビで古舘一郎さんと荒垣努さんが沖縄で対談の中にありました。思い出される人は死んでも生きているんですというね、この古舘さんの言葉に、荒垣努さんも同感の言葉を述べていました。死んでも思い出される人、それはまだ生きているんですよ。パウロはこの愛するテモテに向かって、私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こし、先祖がしてきたように私も清い良心を持って仕えている神に感謝します。思い出しては感謝する。二番目は何かと言いますと、一章の四節、私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと切望しています。あなたに会って喜びに満たされたいと切望している。大変素晴らしい言葉だと思いますね。パウロは困難な牧会伝道の中で、ふと静かに自分の伝道生涯を振り返ると、辛い悲しいこともたくさんあったと思います。そんな中で、愛するテモテを思うと、あなたに会って喜びに満たされたいと思いますという言葉ですね。あなたに会って、パウロ大先生が愛するテモテの若きテモテに向かって、あなたに会って喜びに満たされたいと思うのです。こういう言葉があります。喜べば喜びを連れて、喜びながら喜びに来るという。喜んでいるとその喜びが連れてまた喜びが戻ってくるということ。悲しめば悲しみが悲しみを連れて、悲しみながら悲しみに来ると。疑えば疑いを連れて疑いながら疑いに来る。だから私疑いながら悲しみながらいると、その悲しみは悲しみを連れてくると。しかし喜んでいると喜びをまた喜びを連れてくるというね、大変素晴らしい印象の言葉だと思いますけど、パウロはテモテに会えば喜びがある。私たちの友人知人たちにですね、あなたに会ったらば、あなたに会って喜び満たされたいとこう思うというね、そういうまでなっていきたいとこう思うんです。あなたに会うのは喜びのために私は会いたいのである。しかしあなたに会うと悲しみばかり、否定的な言葉から言うから私は会いたくないという、これを石鹸王と言われたですね、一人のアメリカのその黒人がね、私は否定的な人に会いたくない、なぜならば否定的な人に会うと否定的な考えしか出てこないから、否定的な人には会わないと。 喜びを、が、喜びは喜びを連れて喜びながら喜びが来るという。まさにこのパウロは、手も手で会うと、あなたに会って喜びに満たされたいと切望していますという言葉です。皆さんもきっとあの読んだことは少女ポリアンナというね、なんか子ども向けの本のようですが、大変あの素晴らしい本で分かりやすい本ですが、この少女ポリアンナというのを私今読んでいるんですけども、この中にですねこういう話が出てくるんです。この少女がですね、ある時にその牧師に聞くんです。この子どもの少女の親も牧師だったようですが、牧師という職業はお好きですか？牧師はキューッと顔を上げました。私が？妙な質問だね。どうしてそんなことを聞くのかね。特に理由はありませんけど、牧師様を見ていたらお父さんを思い出すのです。お父さんも時々そのように考えが、で起きていました。そうかい。牧師は返事したものの、目はもはやカレバの方に向けられていました。この山ですね。それでね、今時どうして同じ質問をするのかねと聞くんですね。牧師は少し寂しそうな笑みを浮かべながら聞きました。でお父さんは何て言った？もちろん素敵だと言ってましたけど、この後ですね、素敵だと言ってたけども、喜びの苦がなければ牧師はとうにやめています。喜びなさいという聖書の言葉が、それがなかったらね、牧師は一秒たりとも務めることができない。だから喜びの苦がなければ牧師は到底やれません。聖書の中には800という喜びがあることを数えてみたんですと。喜びというのは、インジョイというのをですね、喜びと言いますね。あの近藤博史という、クリスチャンの学者がですね、この喜びというのは、インジョイは、ジョイは喜び、インは入れる、喜びがないところに喜びを入れる、それが本当の喜びであるという、その、インジョイの中にその言葉を持って、説明してるんです。喜びのないところに喜びを入れるというのが因縁である。主にあって喜びなさい、繰り返して言うが、喜びなさいとこのパウロは述べていますね。テモテはエペソの教会の牧師でありました。牧師としてさまざまな苦しい状況の中にあっても彼が喜んでいることができたのは、パロがあなたにあって喜びに満たされたいと、そのようにテモテとパウロを支えたものは何かというと、それは主にある喜び、主にあって喜びなさいというこの言葉が、このパウロもテモテも支えていた。大江健三郎っていうね、あの作家がいますね。彼は非常に聖書をよく読んでいるそうです。ある人に言わせると、彼は信仰を持ったらカトリックの信仰を持つんじゃないかと言われるぐらいですね、聖書をよく読んでいるそうですが、その大江健三郎さんはですね、彼の燃え上がる緑の木という最後の言葉の中には何があるかというと、リジョイスという言葉で締めくくっているそうです。大江さんは最初の子供がですね、脳に障害を持って生まれた、障害の子供ですね。彼はある時ですね、もし子供が障害の子供として生まれなかったら、私はサッカー活動を続けることはできなかっただろう。自分の才能だけでその文学を続けていたら、当の昔に私は挫折しただろう。しかしその子供を通して、人間の生きるとは何かということをですね、真に喜ぶとは何かということを私は知ることができて、今日あるんだと。だから彼は、リジョイスというのはこの聖書から取ったそうです。 パウロとテモテも主にある喜びでつながっていたということです。一章の四節、もう一度、私はあなたの涙を覚えているので、あなたにあって喜びに満たされたいと切望しています。もしテモテが単なるいい人であったとしたならば、パウロは彼にあって喜びに満たされたいという思いは起こらなかったと思います。どうして彼が、パウロがテモテにあって喜びに満たされたい、それは喜びを共に分かち合うことができる。喜びに、主にあって喜びにつながっていたから、彼は、パウロは、あなたにあって喜びに満たされたいと。だから、共通の信仰の土台において、互いにそれを喜びを分かち合えたから、パウロはこのあなたにあって喜びに満たされたいと。そういう言葉を述べているわけです。最後に一章の五節です。私はあなたのうちにある偽りのない信仰を思い起こしています。その信仰は最初のあなたの祖母ロイスと母ユニケのうちに宿ったもので、それがあなたのうちに宿っていると私は確信しています。3番目は偽りのない信仰を思い起こしている。パウロは今ローマの獄囚の中にありながらですね、最も厳しい迫害の中にあるその中において、彼はこの言葉を述べているわけです。パウロという映画がありますが、11月から始まりますけど、私たちも試写会に呼ばれて行ったんですが、大変素晴らしい映画です。パウロとこのテモテの最後の場面がこの4章の中に出てくるのが、これ背景だと言われていますけども、どうぞ11月から流亡の中にある映画館で上映されるようですが、どうぞ見てください。パウロはこのテモテの信仰を思い出したというんです。迫害の中にあってもその信仰は揺るぎなかった。なぜそのテモテの信仰は揺るぎなかったかというと、この中にですね、私はあなたのうちにある偽りのない信仰を思い起こしています。その信仰は最初のあなたの祖母ロイスと母ユニケのうちに宿ったもので、それがあなたのうちにも宿っていると私は確信しています。テモテの信仰は、おばあちゃんのロイスの中にまずその信仰が芽生えた。信仰がつながれていたということです。だからおばあちゃんの務めっていうのはですね、いかにその信仰をバトンタッチしていくかということが、おばあちゃんの最大の務めなんです。親の言うことはあるいは反発するかもしれないけど、おばあちゃんの言うことは、それは信仰に結びついていく。だからおばあちゃんの務めは、まずその孫をですね、信仰に導くということ。そしてもう一つは、あなたの母ロイスと母ユニケのうちに宿ったものでした。ユニケというお母さん、おばあちゃんのロイスと母のユニケのうちに宿ったものが、これが手元につながっていった。その手元につながった信仰は、それは偽りのない信仰を思い起こしています。しっかりと御言葉の上に立って生きている手元を見たときに、あなたの信仰は偽りがないですということをパウロから認証されているわけです。イギリスの炭鉱のですね、中で働いていたウィンバーという若者がいたんですが、大変大酒飲みで、人とは喧嘩するので、喧嘩のウィンバーと呼ばれていたそうです。誰も彼が好きにならない。彼から離れていく。彼は人生行き詰まって自殺しようとしたときですね、母の祈りが心の耳に聞こえてきたそうです。立ち上がって、母のもとに帰る。そしてその後、力に満ちた多くの人を信仰に導く人になっていった。お母さんの祈りであったと。テモテの信仰は、おばあちゃんと母を通して、この中にですね、どうぞ注目していただきたい言葉がありますが、私はあなたのうちにある偽りのない信仰を思い起こしています。この信仰は 最初あなたの祖母のロイスと母ユニケのうちに宿ったもので、それがあなたのうちにも宿っていると私は確信、宿っているという言葉もこの中に繰り返し述べられています。宿っているという言葉は決してそれを一夜にしてできるものではないということです。おばあちゃんから母親を通して伝え聞いた、教えられた信仰がこの手元の中にも宿ってきた。イエス様がこの地上に来たヨハネはですね、言葉は肉体となって私たちのうちに宿ったという言葉が書いてありますが、言葉は私たちのうちにちょこっと来たんじゃない、私のこの地上に来て私と共に住んで自らの生涯を、救いの生涯を全うされた。これが宿った信仰なんです。宿ってないと、先ほど第一の手紙、第二の手紙の中でパウロの元を離れていった人々の信仰は、信仰が宿っていなかった信仰であると。宿るのは一時的なものだけ、これは永続的なものであるということなんです。この幸せな人生の最後にですね、娘の中に、幸せの人生とは手元のように、年が若かろうと自分よりも彼は年配であろうとも他の人のことを思いやることができた人であった。これが手元であったということです。NHK の番組でプロフェッショナルというのがあります。私よく何曜日か時間を忘れましたけれども、各界のプロと呼ばれる人々、大工さんであったり、さまざまな種類のですね、人々がこの中に出てくるんです。プロフェッショナル。ある時ですね、柴田陽子さんという人が、柴田陽子の流儀という、そういうのでテレビに出ておりました。彼女は、今企業の中のですね、診断をして、どうしてこの、会社にはこういうことが必要かということをですね、診断する、非常に最近の、やり手というかね、非常に評判のいい女性だそうですが、例えば彼女がですね、電気店に行くとね、大体その電気店に来ている人は男性だけであると。やっぱこれではダメだ。その子供や女性たちが来れるような、そういうこのコーナーを設けて、そこに子供たちが遊べる。そして女性たちがその中で電気店でいろいろものを、必要なものを買っていく。だからそういうものをアドバイスした。電気店行ったらそうですね、大体男性が来る。しかしこの柴田陽子はですね、そういうアドバイスをしたって言うんです。もう一つ、彼女が自分の会社に職員を採用するときですね、頑固な人は採用しない。なぜならば、他の人に学ぼうとしないから。で、もう一つは、素直な人を選ぶって言うんですね。教えられた範囲と学ぶことのできる人。で、もう一つはですね、気の利いた人を採用する。で、気の利いた人と電話の応対とかそういうものを聞いてですね、あ、この人はダメだなと、この人は気が利いてないという人は採用しない。なぜこの気の利いた人を採用するかというと、気が利くということは、それは想像力があると。だからその人を採用する。気が利かないと、今、自分の周りで何が起こっているかということを、それを察知することはできない。想像力がないってこと。だから、気の利いた人を私は採用するんです。これがですね、その、柴田陽子流の企業へのアプローチや、また自らの会社の職員を採用するときの基準だそうです。手元は、大変気の利いた人だった。だからこのパウロが、彼を本当に尊敬して、彼に会って喜び満たされたいというような、そういう思いにつながっていった。この若きテモテがパウロさえあなたに会って喜び満たされたいと思うぐらいのですね、あなたの涙を私は思い出しているのです。あなたの涙を覚えており、あなたに会って喜びに満たされたいと切望しているのです。私たちもこの手元のようにパウロからですね、あなたの涙を覚えていますよ、あなたに会って喜び満たされたいと絶望しています、こういうようなですね、頼られるような 頼りにされるような、ただそれだけじゃない人に喜びと涙のある愛のあるその生き方というのが手元の中に、我が手元の中にあったという、それはどこから来たかというと偽りのない信仰を思い出しているんです。ただ表面的なそういう思いじゃなくて、おばあちゃんから母親、そして今あなたに至るまでのその信仰は、まさにこの聖書の御言葉の上に立った、そういう人生の生き方だったということをですね、パウロはこの自分の人生のいよいよ終わりの近づいたときに、この手紙を書いて、手元に書き送ったということです。ご一緒にしばらく、御言葉に感謝の時を持ち、ここから教えられたことに、私たちもそれに応答していきたいと思います。しばらく祈りの時を持ちましょう。天のお父様、あなたの尊い身のあがめ、心から感謝いたします。主よ、どうぞ私たちに、神様、あなたご自身の恵みと憐れみをもって導き、主よ、どうぞあなたご自身の栄光の恵みが豊かに注がれますように、主よ、心からお祈りいたします。どうぞ神様、テモテとパウロ、愛する子テモテへとパウロが書き送りましたその言葉の通り、私たちもそのように愛を持って歩んでいくことができるよう導いてください。主よ、あなたの豊かなお恵みと憐れみを持ってどうぞ導いてください。主よ、心から祈ります。ハレルヤ、主よ、アメン、ハレルヤ、主よ。じゃあ、戸口兄弟、どうぞお願いします。はい、イエスの涙、この賛美はですね、